ターシーのジョグラジ。
6月11日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。というわけでね、はい、毎週お天気の話を
天気ネタ、ね、
オープニングしてるんですけど、今日はでも
曇り空ですね、
まだ降らなさそう、スタジオ出る時も大丈夫そうな、ちょっと安心してます。
なんかこのもわっと来るぞ来るぞみたいなね、あるんですよね、この蒸し蒸し蒸し蒸し蒸しして
もう近づいてきてるの、雨雲っていう感じがありますよね。
まあ、今はちょっとないでしょうね。なんかこう風も出てきてるしね、
そうですね、先週のこの番組終わった後がすごかったですね。
すごかったみたいですね、本当にね、
雨が本当にもう土砂降りっていう、
そう、もうあの日は大変でした、
大変でした。私はね、はい、ターシーさんから傘をお借りして、
その傘をですね、はい、私は車の中にずっと入れてたと今日思ってですね、雨降るかもしれないから傘をと思って、こういろいろシートの後ろに行って、あるかトランクの後ろ、あれってどこに忘れたのかなと思ってたら、今日ベッチがありがとうって言って、あそっかって、あ俺を貸したんだと思って、
実は1週間私が持っておりました
。あそっか、もう全然忘れて、まあね、傘の使うシーズンってね、もう何本傘をなくしてきたんだろうというね。
特にね、飲み会の日とかってよく居酒屋にみんな忘れていきますからね。
なんか沖縄の場合って、こうずっとしとしとこう降る、まあ雨もあるんですけども、一気にガーッと降って、でちょっと雨が止んだりするわけなんですよ、だから傘を持ってきたの忘れちゃうんですよね。
そうなんですよね、
はい、そうすると居酒屋には傘がたまる一方のはずなんだけど決してそうでもないということは、うまい具合にリサイクルがされているんでしょうね。
私はその居酒屋さんで忘れ物の傘、1年とか超えたものをなんか結構提供されているお店が多いので、
あそうなんですか、
はい、それを雨が降ってしまった時に借りて帰る、
ね、なるほど、それ聞かないといけないですね。1年と言いながら本当は1ヶ月じゃないですか、ボトルの期間と同じぐらいだみたいな、 ね
あるかもしれないですね、
はい、
この時期本当にたまるでしょうね。
そうですね、はい、
というわけで本日はですね、前半のトークテーマは今週のジョギング報告、タシさん怪我を治ったの？
いや治らないんですよねもう今日はウォーキングにしましたけども、はい、ちょっとその話もさせていただきます、
は
い、
で後半はですね、ちょっと今回ね間隔が短いんですけど、
そうですね、
首里ウォーキング第3回目ですね、はい、こちら の告知をしていきたいと思います、はい、ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはmail@joggingokinawa、mail@joggingokinawa、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。今週のジョギング報告というわけなんですけれども、タシさんまだ
このね、はい、半年ちょうどジョグラジやってるはずなんですけども、はい、1週間走ってないの初めてですね。
あもう1週間まるっと走ってないですね。
走ってないですね。私自身もこうあんまり大きな怪我ってしたことなくて、こうジョギング、腰が痛い膝が痛いっていうのは多少あるんですけども、明らかにこうもうちょっとドクターストップ気味な痛みを感じて、1週間もインターバルを空けてしまった ですよね。うん、まあ、無理するなというあのコーチが言ってますので、うん、さあ今週は何もできませんでしたっていう感じですけどね。
今までは間隔が空いたとしてどのくらいだったんですか？
あ、それでもね、なんかこう、うん、熱を出して1週間ぐらいですよね。この1年半ぐらいずっと走ってきましたけれども、
はいはい、うん、じゃあもう風邪以外はもう嫌いっていうのはもう初めて、
はいはい、でも随分良くなったんですけども、うんうん、次こうまた痛くなっちゃったらどうしようみたいなね、あのそういう不安が頭をよぎってますね。
一回怪我しちゃうとね、はい、うん、そういう不安も出てきますよね。
そうですね。あ、俺もでも、うん、ようやくなんかアスリート並みのなんかなんていうの、あの怪我しているのかもみたいな、ちょっとなんていうの、あの野球選手がふくらはぎを痛めてあの一軍登録抹消みたいな、あ、俺もそうかもみたいな、
もうちょっとアスリート寄りになってきたなっていうのをちょっと実感して、あ、
ちょっとなんかふくらはぎ痛めたんだよなみたいなことをこう ちょこっとだけ言える、こうなんか自慢できそうな感じよね。まあ、あの、まあ、ちょっとご高齢になると会話がなんか体の痛みと体の不調だって言いますけど、まあ、それではないんですけどもね、はい、あのちょっとふくらはぎを痛めて1週間休んでおります。
じゃあ風邪をひいて1週間あの例えば寝込んだ後に走るときってやっぱり、うん、なんか体力の変化とか
ありますよね。なんかこう、うん、まあ、そ今回の場合は、まあ、体調崩してるっていうか、その熱が出たりとかじゃないんで、うん、体自体は動けるわけで、うん、それは多少やっぱり、ね、階段上り下りしたりとか、うんうん、早歩きしたりとかしてって、まあ、その鍛えてるっていうか意識してるんで、うん、まあ、そんなに重たい感じはしないですけどね。で今日ちょっとまあ30分ぐらいウォーキング朝したら、はい、やっぱちょっとなんかやっぱり体がなんかキレがないなっていう感じがしますよね。
あ、そうなんですね。
気のせいかもしれないですけど
ちょっとウォーキングだから物足りない
って体が物足りないな
ってかもしれないですけど、
はい、1時間か2時間ぐらい歩かないとなんか体に負荷がかかってるって感じがしないですよね。
じゃあもうちょうどいいですね、今週末首里ウォーキングは。
そうですね、
まとまった時間歩くので、
はい、
うん、
まあまあそのまでにも明日以降からも少しあの軽く、はい、ちょっとも戻していこうと思ってますね。
だって当日ターシーさん怪我で来れませんでしたって言われたら、
大丈夫大丈夫、
私ガイドできないですからね。首里を
あのケンケンしながら、ケンケンはケンケンって言うんでしょうか皆さん、はい、
私は言います、
はい、あ、そっかそっか、そのね、このはい、ちゃんと張ってでも来ますけども、はいはい、それよりもなんか天気が心配なんですよね。
そうですね、天気の方気になるんですけれども、うん、まあね、今週ね、金曜日までは結構雨が降るみたいなんです、はいはい、金曜日とか 90% でも完全にもう傘マークがついている状態なんですけれども、うん、土曜日はですね、あの 30% ということで、はい、曇りのち晴れですね。
まあ、まだじゃあ、うん、若干こう見込みありという感じですよね。
いや、これは大丈夫なんじゃないかなと。
大丈夫ですか？
はい、私晴れ女なので。
ああ、よかった、はい、僕は晴れ男でもない雨男でもない。何男というのかな、分かんないですけど、
結構私イベントごと晴れなことが多い
ですね。あ、いいですね、うん、なんかその、うん、てるてる坊主ね、 あれは坊主だけども、うん、やっぱりてるてる女神みたいなのが必要かもしれないですよね。はい、
じゃあ立候補しようか
な。あ、そう
言って今週雨だったらちょっと大変なんですけど、立候補してから
これは残念な気分になりますよね。はい、
ということで、タシさん、今までそのまた怪我の話に戻りますけど、はいはい、なんか大きな怪我とかも
一切したことが。いや、私はですね、うん、結構健康有料児みたいな感じ で、
そうなんです、ね、
入院とか大きな怪我はしたことがないんですよ。で、まあ、一度ですね、あ、そう、怪我で思い出した、はい、まず一度ふくらはぎをこう釣ったことが、足を釣ったことがあって、はい、実はなんか高校の時に、うん、高校2年生の時にハンドボールの大会があったんですね、うん、ハンド部じゃないんですけど、うんうん、その同じ競技で他の高校、まあ、うん、あの那覇の高校をの対抗戦みたい、はい、対抗戦というか、うん、まあ、そう、対抗戦ですよね、うん、があって、うん、で私の、まあ、高校がその高校2年の時決勝に行くわけなんですよ、うん、まあ、みんなまあ高校2年生であるんですけども、うん、で決勝に当たった高校はみんななんかバスケ部とか野球部とかの、はい、要するにガタイでかいんですよね、うん、まあ、もちろんこの、うん、一応競技のルールとしては、うん、ハンドボール部は 参加しちゃいけないということになってるんですけど、
は
い
は
い
は
い、
それ以外のメンバーなんですけれども、そうそうそう、
バスケ部とかその、ね、あの野球部とかってもう175以上ぐらいの人たちなんですよね。
しかもバリバリの運動部が来るんですね。
そうそう、なんか164ぐらいだから、うん、まあ、なんかちびっこぐらいなんですよね。これでね、バスそのまあちょまあ、勝ったんですよ、まあ、優勝したんですけども、はい、うん、その時にね、もう積極果敢に、もうぶつかっていって、もうぶつかるたびに跳ね返されて、くそーと思いながら、でもう私もちょっとファール気味のね、ちょっとプッシュをして、うん、でやってたらですね、はい、とうとうなんか足がつっちゃって、
もう全力で取り組んだ結果、
そうそうそうそう、
足がつっちゃう、
もうそしたらさ、そしたらね、もう相手のチーム、やっぱスポーツマンなんですね、うん、僕は足がつってるのを直してくれるんですよ、
優しい
それ以来なんですけど、思い出しましたよ。超情けないですよね。なんかもうガシガシガシガシもう行ってやる、行ってやって、ところがなんかもうさすがに無理しちゃって足をつったんですよ。
普段使わない筋肉使ってたんでしょうね。
そうそうそう、そしたらもうなんか一生懸命マッサージしてくれて超なんか情けない気分に陥ったことありますね。
でも本当に思い出すって言ったらもうそれ以来っていう感
じなんですね。それ以来、そうそう、そのそれ以来足がつったというか、ふくらはぎ痛めたのはそれぐらいかな、思い出しましたけれども。
そうなんですね、
はい、惨めな思いをしました。その大男というわけじゃないんだけど、その皆さん方に大丈夫大丈夫って言われてい
や、でもやっぱり全力で頑張った結果ですから、
の、うん、敵の相手になんか解放される小男みたいな、
ね、相手もね、敵なのにちゃんと丁寧にね、
まあ、あれさすがそれは
優しいです、ね、
やっぱりスポンスマンシップに満ち溢れてるなと思いましたね。
いいですね、
はい、それを思い出しました。はい、
怪我の思い出ということで、もう私はですね、はい、運動も何もしないので本当に捻挫すらせずに生きてきましたね。26年か7年か、はい、
私も捻挫はしたことないですけども、うん、いやでも運動しない人の方がわりかしそのちょっとこう無理しちゃうとね、うん、怪我しちゃったりするらしいんですよ、うんう
ん、やっぱりね、普段からこの今年の目標に戻りますけど、ストレッチとか、
あ、そうですね、
はい、もうね、この準備運動すごい大事ですね、
はい、もうそれだけが多分原因がもうすぐ分かってしまうので、全てこの無理したというよりかはちゃんと準備運動しないから痛めたっていうのがね、私も分かるので、うん、まあ、リスナーの皆さんもね、侮ることなかれということで、
は
い、
じゃあ私も定期的に言っていきますから、そうですね、この今年の目標については、
はい、分かりました。私も、はい、ちゃんとストレッチをして、ジョギングに励みたいと思っています。
はい、というわけで前半はですね、まあ、今週のジョギング報告ですが、まあ、怪我の話をお届けしました。はい、ですね、第3回目を迎えました、はい、首里ウォーキングについて
話
していきたいと思います。
まあ、しつこく首里駅改札前で、
はい、
一応スタートしましょう、
うんうん、まあね、今週の土曜日ですね、
はい、
6月15日朝8時に
朝8時、
はいはい、改札前集合ということで、うん、今回もですね、ウォーキングを行う予定となっております。
そうですよね、ちょうどやっぱ1時間ぐらいがいいですよね、
うん、そうですね、
それちょっと超えるとなんかまあ、ちょっと負担が出ちゃうなと思ってるんで、
みんなが無言になっちゃう、
無言になるんですよね。
うん、
悩ましいな本当に。で今回はですね、まあまあ、なんつうか誰も行ったことのない首里、
お
超レアコースみたいなね、
おレアコースなんですね、
レアコース、はい、うん、というのを少しお届けしようと思ってますけど、
はい、
ちょっと実は不安なのは、うん、かなり急坂に差し掛かるということが1点ね、
はい、
まあ、急坂は下るのは、まあ、下るのもちょっと雨の日なんて滑るかもしれないけど、登るんですよね、
うんうんうん、
これがちょっと今回の一番の不安な
一応ですね、私が金曜日にやっているグルクンラジオから、
はいはい、
パーソナリティの楠木さんが今回は参加できるよということで、
楠木さんメニューで行かないとダメですね。わかりました、じゃあちょっとちょっとレアな なんだけど、わかりました。じゃあそれはちょっとあの工夫をして、楠木さん
が行ける坂道なのかっていうのもね、気になるところなんです。
じゃあまあそのレアバージョンというか、うんうん、誰も知らない首里の道みたいな、はい、バージョン1みたいなね、
うん、
バージョン1 バージョン2ぐらいはちょっともうちょっと上級編にして、うん、バージョン1をちょっと考えたいと思ってます。今日から、はい、あのコース作りに、
うん、
はい、頑張ってみます。
いや、まだこの間もラジオでお話ししたんですけど、やっぱりもう首里の道ってもうどこ歩いてるかもわからないし、もう方向がどこなのかも、
あ、そうですよね、
駅に向かってどの方向に歩けばいいのかわからないっていうぐらいちょっと道入り込んじゃうと、
だから多分本当はなんか首里城からスタートした方が分かりやすいのかななんて思うんですけども、あ、それも分かりにくいか。首里城がどこにあるか分かんないからね。
首里城を集合にすると首里城のどこ集合場所にするかも出てきますね。
シュレーモンですよ、それ。絶対シュレーモン。絶対っていうか、まあ、一応観光客一番多いですからね。あの奥の門まで入らなくてもいいから。だからまあシュレーモンスタートでね、がいいかななんて思うけども、まあ、あの首里駅をスタートして、はい、できるだけこう負担のないコースをちょっと歩きながら、
うん
うん、あの6月の首里の道を歩いてみたいと思ってますね、
うん、
前から言ってるようにその首里の、まあ、雰囲気っていうか首里の良さっていうのは、まあ、あの首里城に代表されるようなその、まあまあ、昔の文化財というか、
うん、
昔からの遺物とか文化財も、まあ、もちろん大事なんですけども、
うん、
やっぱり道ですよね。道という道にこのなんていうか風情があって、ほとんど道幅がこう、まあ、変わってなくてって、
なかなかね首里以外のエリアだとこういう首里っぽい街並みというか、
あ、もうね、
もうないですよね全
然、まあ、沖縄では結局首里と浦添に一部ちょっと残ってるんですけど、その琴って古い都らしい、街並みと道路みたいなのは残ってはいるんですよね、
うん、
あ、これもしかしたらそうかもしれないっていうのが、でも、まあ、首里は結構格別ですよね。もうなんか今日も歩いたりしてましたけども、
うん、
やっぱりいいですよね、あ、ここかみたいなね。
やっぱり私も、本当に沖縄来たての時はやっぱり首里はなんかちょっと特別な感じが、
そうですね、
しましたね、街並みを見ても、
はい、だからそれを本当はその、まあ、私が前にちょっと紹介した、ね、街歩きの本なんか見ながらがいいかもしれないですけど、
うん、
本当は私あの首里古地図をちょっとね、
うん、
あの探し出してきて、うん、実は今ここは歩いてるんですっていうのをやってみたいんですよね。
それ見てみたいですね、自分が昔の地図の中のどこにいるのか
っていうの。そう、うん、しかし、これ原寸サイズっていうのは畳4枚分ぐらいのものなんで、あのかなりあの大きくて、今度縮刷ちっちゃくすると、うん、どこ歩いてるのか分かんないというか、
はいはいはい、
このなんかなんていうのかな、もうちょっといいサイズのものがあればねいいかなと思うんですけども。
じゃあもう歩いたり走ったりするエリア分だけのものを持ち歩くことをしないとあれですね、はい、参加者みんなで地図開いて順番に見ていくしかなくなっちゃいますね、畳4畳分だと。
そう、でもね、本当にそういう道残ってるんですよ、
はい、
だから、あ、これがそうなんだっていうのをたどりながら、うん、でところどころこのなんかこう石垣が見えたりするんですよね、
うん、
例えば今度行こうかなと思ってるところは、
はい、
こう階段がね、普通のもなんていうのかな、まあ、現代で作った階段みたいなのがあるんですよね、
うん、
ちょっと舗装された、
うんうん、
でそのコンクリートの下にかすかにこの石畳がこう見えちゃったりするんですよ、
うん、
で舗装があんまり完璧じゃないわけなんですよ。ちょっといい加減って言えばいい加減なんですけど、うん、でこの舗装の中にこの、まあ、石畳がちょっと見え隠れするところなんかあって、
うんうんうん、
これなんかは結構あれですね、あ、ここだなんて、この道はこの道なんだとかって思ったり、あるいはちょっとしたその家の塀あるじゃないですか、うん、家の塀なんか見てると、まあ、上はまあなんかブロックなんですけども、うん、よくよく見るとなんか下はなんか石積みだったりして、この昔の石積みに強引にブロックを置いてるというような、まあ、その沖縄のいい加減さがね満載なんだけども、あそこの部分に、あ、ここが道だったんだなとか家だったんだなっていうのが伺い知れるようなところがあって、 こういうの見るのすごく好きですよね。
うん、でもやっぱりこういう機会がないとじっくり街並みを見て歩くっていうことってないですよ、ね、やっぱり日常忙しいですからね。
絶対ないですね。
ささっとも歩いて、ね、見逃しちゃうというか、うん、やっぱりこういう機会にね、はい、ちょっとしっかりみんなでゆっくり歩いてみるといろんなことが見えてきて、
そうそうそうそう、うん、だからやっぱりそのね、沖縄の道ってまあ、真っすぐじゃないっていう話を前も、はい、しましたけれども、うん、真っすぐだとそのいわゆるマジモンと言われる妖怪が真っすぐ走ってくるから、うん、来ないように、まあ、ちょっと曲がったような形にしながら、さらにこの石岩島というね、うん、あれを置いて跳ねのけるような細工をしてるんですけども、うん、そのなんか曲線だとか、うん、曲がり角みたいなところの柔らかさみたいなのはね、うん、僕はまあいつ見ても美しいななんて思うんですよね。
でも私マジムンの話を聞いたとき、すごいマジムンってなんかこうまっすぐしか走れないってすごい素直だなと思って
マジムンなのに素直なな
んかちょっとなんか可愛いなって思っちゃいますよね。
はい、本当はマジムンってあまり良くないんですけどもね、なんか、はい、まっすぐ走るらしいですね。
まっすぐ走っちゃうっていう、はい、この蛇行できないところがね、はい、なんか可愛らしさを感じちゃったりとか、
はい、それはなんかねやっぱり首里の、まあ、街歩きっていうのはまあ、1時間と決めて、コースを決めると負担ないだろうなと思うんですよね、
うん、
今回はそういう、皆さんに喜んでいただけるような、
うん、
はい、ちょっと考えてみたいと思っています。
でもなんか いつか本当に古地図を用意して、うん、今回のコースはこの辺りっていうのでなんかちょっとプリントしてきて、で最近って紙の地図見る機会がないじゃないですか。
あ、そうそうそうそ
う、なのでちょっと地図を見ながら歩くっていうのもやってみたいですよね、
うん、あ、そうですね、うん、いつかどうやるのかななんて、うん、その古地図を、まあ、県立図書館のホームページを、まあ、見ると首里古地図ってこう 見れたりするんですよ、首里の古い地図が、
うんうん、
ところが なかなかこう小さくて、
うん、
まあ、スマホでもパソコンでもなかなかこう、ね、うん、見れないから、やっぱ紙の方がいいのかなと思います。さっき言ったみたいに ね、うん、
なんかね、紙を持ってとかって多分って小学生の時しかしてないんじゃないかな。
いや、もう誰もいないですよね、
うん、今だってもうスマホで全部 Google マップで、ね、ね、見て歩いちゃうんで、
あんなスマホ持ってたら迷うことあるのかなと思いつつも、
うん、
意外と首里歩いてたら迷ってますよみんな、
うん、
えって、こんなスマホになんか住所入れればいいじゃんみたいな、
うん、すごいですよね、昔スマホがない時代って本当にあの辺りを歩くってなったりとか、何か配達するとかの仕事をしている方とかって本当にもう似たような街並みだったりとか、ね、細かい街の中をね、
はい、
うん、覚えるっていうの大変ですよね。
まあ、そのせいかやっぱり、まあ、やっぱりいろんな小さい道に皆さん迷い込んでますよね。
うん、
それがちょっと、まあ、まあ、それはスマホのおかげなのか、スマホのせいでなのか。
私昔首里でちょっと適当に歩いてみようって思って、帰りもう場所が分かんなくなって、でスマホを開こうとしたら充電切れてて、もうすごいさーっと血の気が引くんですよ。え、ここどこっていう本当にまだ移住したての時だったのでそのくらいね、首里って、
はい、不思議ですよね。
はい、不思議だなと思います。
そんな首里に、はい、ぜひ皆さんもお集まりいただきたいと思っています。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
今回ですね、第3回目の首里ウォーキングになります。6月15日土曜日、今週の土曜日です。朝8時に首里駅集合となっております。
はい、
遅刻されても大体10分15分ぐらいまでは、
はい、もう、はいはい、お待ちしますので、
みんなで待っているので、はい、8時間に合わなかったって言って途中で引き返さなくても、ギリギリ間に合いそうだったらぜひお越しください。
はい、
はい、今回も、ね、ウォーキングなので初心者の方には、ね、うん、持ってこいの企画となっております。
あんまり負担のないようなコースを考えますので
特に田瀬さん、はい、特に今怪我してる、
あ、そうですね、
ところなので、
はい、
あんまり無理ないコースの選択をした方がした、はい、いいかなと思います。はい、はい、さて次回のターシーのジョブラジは6月18日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。
また来週。